今日はヨハネの福音書の14章15節から31節です。このところにはもう一人の助け主の約束が出てきます。もう一人の助け主とは誰か。17節見ると、この方は真理の御霊ですとあるわけです。イエス様は弟子たちに最後の晩餐の時に自分が去っていくことを伝えられ、そしてその代わりにこのもう一人の助け主が来られるということをイエス様は弟子たちに語られたわけです。それは16節のところを見ると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますという約束であったわけです。イエス様は弟子たちを助けられました。嵐のガリラヤ湖の中で船が沈みそうになる、そんな時にもイエス様は私だ恐れるなと言われて弟子たちを励まされ、またペテロがこの海の上を歩いてイエス様のもとに近づいていく、そして波を見て怖くなり沈みそうになった時にもイエス様は手を伸べて彼を助けられた。もちろんそれ以外にも病の人たちを癒す、また死んだ者をも生き返らせるという働きをイエス様はなされたわけですけれども、イエス様が天に帰っていく、しかしその後に父はもう一人の助け主を与えてくださるという約束をイエス様はされたわけです。そしてこの真理の御霊であるご聖霊は、17節の終わりを見ると、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。聖霊が望まれてどこに住まわれるのか、神の宮である私たちの心の中に住んでくださるということであるわけです。そしてそのことはまた20節の終わりを見ると、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。キリストがまた私たちのうちにおられる。実は聖霊とまたイエス・キリストはもう同じ神であるということです。もちろん父なる神も神であり、三位一体という言葉はありますけれども、聖書には出てきませんが、父を見た者は私を見たのである、そしてご聖霊はあなた方と共にいる、そのことは私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますとイエス様は言われたわけです。それは普通の人には分からないことであるわけです。イスカリオテでない方のユダがイエス様に22節を見ると、主を私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですかと尋ねたわけです。世のものはこのご聖霊のこと、またイエス様のことを理解することはできない。しかしイエス様の弟子たちにはご自身を表されてこのことを語られたわけです。それは23節に、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますということを言われたわけです。この神様のことが分かる、理解できる、それは先ほど言った17節の真理の御霊によってでしかこのことは分からないわけです。そしてその一つの条件は、私を愛する人はとイエス様は言われたわけです。私たちがこの神様のその真理が分かる、神様のなされることを理解できる、その条件は何かというと、私を愛する人、イエス様はそう言われているわけです。神を愛する者には神が分かる。しかし愛さない者にはそのことが分からない。ですから私たちがこのイエス様のことやご聖霊、また父なる神様のことがなぜ分かるのか、もうその条件はただ一つだけ、この主なる神を愛するということであるわけです。その愛によって 実は私たちは神様がわかる、そして神様がなさることをも理解し受け入れることができるわけです。そしてそのことはまた助け主ご精霊によって私たちは理解することができる。ですから聖書を理解する、神のことがわかるっていうのはただ単に知識とか私たちの理解力とかそういうものではないということであるわけです。神を愛する、そのことによって神様はまたご自身を分からせるように助けてくださる方であるわけです。そして今聖霊の働かれる時代である、助け主であるこのご聖霊は26節に出てくる、この聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと、イエス様は約束されたわけです。すべてのことを教えられる。私たちは聖霊によらなければ、この聖書のことは理解することはできませんし、また神様に従っていくということも難しい。しかし、助け主は私たちにこの教えてくださり、また助けてくださることができるわけです。そしてまた27節には、私はあなた方に平安を残します、その約束をイエス様は与えられたわけです。私たちに平安が与えられる、あのガリラヤ湖で嵐を鎮められたイエス様は、またこの世の波風や、またいろんな、もうそれこそ嵐のような大変な状況に遭遇することがあったとしても、私たちの心の中に平安を与えてくださる。イエス様は27節を見ると、あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんと弟子たちに励ましを与えられたわけです。そしてこの後の起こることもイエス様は言われたわけですけれども、30節に、私はもうあなた方に多くを話しません、この世を支配する者が来るからです。この世を支配する者とは誰か、それは神様に敵対するサタンが来るということをイエス様は明確に言われました。そしてこの後イエス様はそのサタンに、まあ、言うなれば渡され、十字架にかけられて、そして身代わりとなって死んでくださる。しかしその十字架によって私たちは勝利を得ることができるということであるわけです。私たちにはこのイエス様の十字架の贖いによってその救いに預かることができる。私たちはもうもはや世のものではないし、また私たちが愛するのはこの世のものではないわけです。私たちは主なる神を愛す、イエス・キリストを愛する、その愛によって私たちはこの助け主ご聖霊が私たちを導いてくださり、その真理を悟っていくことができるわけです。残念ながらイスカリオテのユダは何を愛したのか、彼は主を愛するということから離れていってしまった。彼は金銭を愛し、そしてまたこのマリアが香油を捧げる時にも300デナリに売ったらいいというようなことを言ったり、ついにはイエス様を銀貨30枚でもう売ってしまうというようなことをしたわけです。しかしそのことはついにはもうヘブル書にも出てきてますけれども、もう金が彼の心を差し通してしまうということになってしまいました。私たちはこの世に生きてますけれども、何を愛するのか、私たちは十字架にかかり、そしてまたよみがえって私たちの救いとなってくださったイエス・キリストを愛する、その愛から私たちは離れてはなりませんし、また神様は私たちをその愛の中に保ってくださる、その愛を私たちはいつも第一としてこの世で生きるものとさせていただきたいと思います。